聖書箇所は旧約の944ページ。ただ第3版聖書では1029ページ。詩編119編49節から56節です。どうかあなたのしもべへの御言葉を思い出してください。あなたは私がそれを待ち望むようになさいました。これこそ悩みの時の私の慰め。まことに御言葉は私を生かします。高ぶる者どもはひどく私をあざけりました。しかし私はあなたの見教えからそれませんでした。主よ、私はあなたの常しえからの定めを思い出し慰めを得ました。あなたの見教えを捨てる悪者どものために激しい怒りが私を捉えます。あなたの掟は私の旅の家では私の歌となりました。主よ、私は夜にはあなたの御名を思い出し、またあなたの御教えを守っています。これこそ私のものです。私があなたの戒めを守っているからです。以上です。
尾上聖教会の朝の集いです。初めておいでくださった方がいらっしゃるようですね。心から歓迎いたします。今日まずこの話から始めたいと思います。朝日新聞週一編連載記事がありまして、100歳私の証あるがまま行くというタイトルのあるんですね。誰が書いたのか想像つきますよね。100歳といえばもちろん、そうそう、日野原重明さんです。彼は2000年の秋に新老人の会っていうのを立ち上げたんですね。新老人、新しい老人の会ですね。3つのモットーがあるそうです。1つは愛して愛されること、愛して愛されることね。2つ目は始めること。始めるという漢字をですね、創世記の創、創立記念日の創、初めて作るという意味のね、あの字を使って始めること、また誰もやってないことを始めようじゃないかですね。そして3つ目は耐えること。理解すらないかもしれない、寂しい思いするかもしれない、辛い思いするかもしれない、でも耐えること、すごいなと思います。今本当に有名人になってしまいました。この100歳老人と、とっても老人と言いにくい、現役のお医者さんです。すでに100歳でも向こう3年間スケジュールいっぱいなんですって言うんですね。講演に招かれ本を書き、この方の中には人を生かす言葉が満ち溢れているんですね。子供に向かっても、大人に向かっても、人を生かす言葉に満ちている人って素敵だな、憧れますね。私もあんな風な人生生きたいなってね。で、何が彼をそうさせたのかな、秘訣はどこにあるのかな、いろいろあるんでしょうけども、辿っていきますと、彼自身が御言葉に生かされてきた人だというところにありそうですね。山口に生まれ、神戸で少年時代過ごし、牧師の家庭でずっと聖書の言葉に触れて歩んでこられたんですね。だから今子供に送る聖書の言葉なんという本も最近書いて出していらっしゃるようですけども、聖書の言葉に触れて、その言葉によって生かされる体験を節々でしてこられた、折々にね。まあ乗った飛行機がハイジャックされて、 命の危険を感じたあの体験を経て、新しい人生をもう一遍見直したようですけれどもね。今日、日々御言葉に生かされてという題をつけました。いつものルカのシリーズはちょっとだけ今日お休みさせてください。というのも、教会は先週の、総会をもって、今日から新しい年度に入っているわけですね。ですから教会の、テーマ、標語とも合わせながら、このメッセージをと思っております。選んだ聖書箇所は聖書のほぼ真ん中、詩編というところに一番長い119編というのがありますけれども、その中から一つ二つの御言葉を拾ってみたいと思ったんですね。まずは何といっても50節です。今開いていらっしゃるならばどうぞ50節声に出して一緒に読んでみてくれますか。どうぞ。これこそ悩みの時の私の慰め、まことに御言葉は私を生かします。もう一遍、はい。これこそ悩みの時の私の慰め、まことに御言葉は私を生かします。もしこれがあの有名なダビデの言葉であったとするならば、わかりますよね。彼がどんなに苦難の人生を歩んだか、その中で御言葉によって生かされる体験を重ねてきたか。8人兄弟の末っ子でしたね、多分ね、また生まれたってわけでですね、ついでに生まれたような懐もあったんでしょう。忘れられる存在であったようです。軽く見られていたようなですよね。悔しいもいっぱいしたでしょう。でもそんな中で彼は育っていきます。お父さんの羊を飼いながら、いろんな体験の中で危ない目に遭いながら、彼は御言葉に親しんでいたようですね。親しんだ言葉を昼も夜も口ずさんでは、それを彼はいつ覚えたのか、その小さなことで、ことといいますか、縦ごとね、演奏上手が上手になってますから、多分シンガーソングライターみたいにね、それで歌ったんでしょう。昼も夜も。生じていろんな苦難に遭いますけれども、でも彼の中には御言葉がありました。歌がありました。それで乗り越えて乗り越えて生きたんですよね。これこそ悩みの時の私の慰め、まことに御言葉は私を生かします。そして目の前の詩をずっと読み進んでいきますと、105節一緒に開けてくれますか。105節にこの言葉に出会います。ご一緒にどうぞ、はい。あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。もう一遍、あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。足元を照らす灯火、遥か行く手をこちらだよと示してくれる光。主よ、あなたの御言葉は私にとってそのようなものですと告白してるんですね。聖霊に励まされて前進し続けようという歌を教会でも歌いました。去年ずっと歌ってきた歌ですけれども、新しい標語に合わせて後半を変えました。御言葉に導かれて前進し続けよう。今日私はこのメッセージの前半で自分自身の証しをさせていただきたいと思っています。つまり牧師である私自身がどんなふうにしてこれまで御言葉に生かされてきたのかということですね。まあ、かいつまんで振り返るに5つの御言葉、ちょっと欲張りすぎたかなと思いながらも5つを挙げました。最初はまず私が牧師に赴任した時のことです。ある日電話が鳴って、びっくりしました。橋本先生、進学校の恩師です。後任の牧師を探して祈ってきた。あなたに来てほしい。そんな内容でしたから、晴天の霹靂。当時私は所沢に住んでおりました。子供たちに聖書を教える仕事、また 教える、教会学校の先生たちを養成する仕事、携わっていたんですね。こんな招きの言葉が、遠く、兵庫県、加古川から来るとはね、思ってもみなかったことです。先生、何ですってって、耳を疑いました。いいから、いっぺん来てください。直接会って話をしよう。先生のおっしゃる言葉は間違いではなかったんですね。でもその話、戸惑って、でも先生、いや、先生、本気でそうおっしゃるんですか。しばらく祈らせてください。2週間ぐらいしてからお返事したいんです。2週間も待たなきゃいけませんか。こっちは急いでるんですって言われましてね。すぐに返事をくれ。でも先生、それはあまりもめちゃない話で。帰り、新幹線に乗って、主よ、どうしたものでしょうか。戸惑う私に語ってください。ちょうどその日、私は聖書日課、ずっとその頃、詩編を順繰りに読んでたんですね。その日の箇所は16編。読むうちに出会った言葉がこれでした。はかり綱は私の好むところに落ちた。まことに私への素晴らしい譲りの地だ。私への素晴らしい譲りの地だという一句が目に飛び込んできました。これって私への言葉ですか？帰り見るに、播州は父の出身地、父は姫路の出なんですね。でも32歳のその時まで私は姫路をろくに訪れたこともなかったんです。父の生まれ故郷の播州に、主が私を使わせてくださるんだろうか。もしもこれが主から出たものならば、それは素晴らしいことだ。でも本当なんだろうか。帰って家内に伝えました。家内は平安だと言います。そこでもう1日2日確かめるために、家のそばの雑木林の中で朝早く祈って、そこで確信が与えられたので返事をした次第です。そんなふうにして私はここにやってまいりました。私への素晴らしい譲りの地という御言葉に生かされ、励まされて。それからです。さあ、新しいところでの引き継ぎが始まるはずでした。私はこの老年の橋本牧師から、ゆっくりとですね、手を取り足を取りして、牧会の何たるか、牧師になるとはどういうことかということ、それを教えていただくつもりで楽しみにしていたのですね。ところが、ほどなく先生は体調を崩されて入院されます。姫路の聖マリア病院、膵臓がんだというんですね。そしてなんと、バトンタッチして100日目に天に召されていかれるのですよ。私は呆然としました。どういうことだって。主よ、私は何も分かっておりません。助けて。そんな時に与えられた言葉は、ヨシュア記一章のこの言葉でした。私のしもべモーセは死んだ。今あなたと民は立って、私が与えようとしている地に行け。私はモーセと共にいたようにあなたと共にいよう。あなたを見放さず見捨てない。強くあれ。大きくあれ。私へのメッセージとしてストレートに飛び込んできました。私はモーセと共にいたようにあなたと共にいよう。私は橋本辰巳牧師と共にいたように山崎哲也お前と共にいよう。決してお前を見放さない、見捨てない。強くあれ、大きくあれ。この御言葉に生かされて私は立たせていただきました。そしてたちまち10年が過ぎます。どんなことがあっても10年はここから動かずにしっかり受け継いでほしいというお約束でしたので、でもその年にこれから先のことを考えるときに、どんな教会を作ったらいいのかまだおぼろげだったのです。10年目に研修の機会が訪れました。12人の牧師が話を受けて、それに応じて 合計4回の合宿を伴う2年がかりの勉強ですね。宿題をたっぷりいただきました。で、教会からも理解いただいて、じゃあ先生学んできてください。70万円の予算が必要でした。教会を出してくれました。当時70人ぐらいの人が集っていましたからね。ちょうど一人一人が1万円札を私の手に握らせて、先生、しっかり学んできてくださいと言われたように私は受け取りましたね。でもね、学びは素晴らしいんですけども、尾上精英教会への主からのビジョン、それがなかなかつかめなかったんですね。合宿も3回目でしたでしょうか、京都。つかめない、これが得られないことには。ただ京都から帰ってきました、お土産出すって言って八つ橋出してもね、なんか虚しいですよね。ビジョンのお土産を持たなければ。天のお父様ください。研修の最後の晩です。しっかりつかめないままに夜遅く、寝る前に風呂入ろう。でも7階のお風呂場もその時間11時過ぎ誰もいません。捨ててご姿になったんですけども、風呂入る気になれなくて、ビジョンビジョンビジョンビジョン、天のお父様、私まだビジョンが得られてないんですっていうわけですね。おろおろおろおろ、檻の中の熊のように行ったり来たり行ったり来たり。でも何の手がかりも答えもないままに疲れ果てて、もう風呂も入るのもめんどくさい。部屋に帰って寝ました。翌朝早く目が覚めて、落ち着かぬ心で着替えて表に出ました。そして研修所のそばの川のほとりをゆっくり歩きながら、主よ、あなたは私に何をさせたいのですか、どのような教会を形成せようとおっしゃるのですか、そして掲げるべきビジョンは何ですか。そうした祈りの中でしたらね、急に100倍という言葉がポンと私の胸の中に飛び込んできたんですね。100倍なんだろうそれは。確かに100倍って誰かが語ったんですね。そんな聖書の言葉があったっけ。あ、もしかしたら、開いてみました。ありました。マルコの福音書の10章、イエス様が弟子たちにおっしゃった言葉です。私のため、福音のために、家、兄弟、母、父を捨てたもので、その100倍を受けないものはありません。イエス様のため、また福音伝道のために、家を捨て、兄弟を、親を捨てたものは、その100倍を受けないものはない。へえ、こんな言葉があったんだっけ。いや、確かにそう書いてある。私はそういえば献身を決意したあの高校3年生の終わり、確かに捨てたんだっけ。両親に反対され、兄たちももちろん、それを振り切って親不孝を承知の上で無謀な献身の決意をしたんだっけ。そして確かに家を飛び出した。でも捨てたものの100倍受けるって、もしかして。対して財産は私はありませんでしたから、そちらの面では何もないけども、でも4人の肉親をいわば捨てたのでした。その100倍は400人、400人の人たちを少なくとも私のこの伝道牧師としての働きを通して救いに導き入れてくださるということなんだろうか。主よ、そういうことですか。そう受け取ってよろしいんですか。そのやり取りの中で、明るくなったその川面にですね、さざ波に太陽を受けてキラキラ光る中に、なんかたくさんの顔が花びらのように浮かんでいるのが見えたんですね。それは尾上精英教会のみんなの顔でした。見慣れない顔もいっぱいですけども、それはその方たちの友達、家族、親戚なんでしょう。主よ、そう受け取ってよろしいんですね。受け取らせていただきます。何か目の前がパーッと開けた感じで、そこから私は家に帰って、なお僧を根に思い巡らします。400人の人たちを主が集めてくださるとしたらば、一緒に集おうとしたら結構大きな会堂が必要だな。友達も誘ってくださるだろう、来るだろうから500人ぐらい集まるかな。でも500人いっぺんに集める会堂はちょっとあまりにも不相応、とってもそこまで言うと考え、 で、それを半分に2で割って、入れ替え2回にしたらば250人、250席の礼拝堂。でもそんだけの人が集まるとしたらば、みんな車で来るからな、何台ぐらい駐車場必要なんだろう、考えました。当時の計算でいくと、1台あたり2.5人。ということは250人が集まるということは、100台分の駐車場だ。100台分の駐車場をください。書きました。そしてその時に与えられたもう一つの聖書の言葉は、旧約聖書ハバクク2の3、幻を書き記せ、板の上にはっきり。この幻は定めの時のためである。それは必ず来るという言葉でした。幻を書き記せ、板の上にはっきりと言われる通りにしました。大きなベニヤを買ってきまして、白いベニヤですね。そこにマジックインコで。加古川高砂の全市民に日常的に福音を広めている教会、愛と喜びに満ちた弟子たちを送り出している教会、250席のチャペル、教育館、100台分の駐車場、スタッフの住宅、納骨堂もその時に書いたかな。 とにかくですね、与えられる思いをそのまま言葉にして書き表しました。そして皆さんは初め驚き、あるいは呆れて見られたようですけれども、でも祈りが始まりました。祈りが積まれていきました。11年経ってこの新街道が実現しました。御言葉の励まし、御言葉に生かされてきたんですね。そして新街道が実現して4年目、その年は教会設立50周年の記念の年でした。建物は、入れ物は立派にできているけども、中身はガラガラ。400人という数字にははるかに及ばない。その中で心細さを一面に感じていたんですね。その時に主はもう一遍ハバクク2の3をお示しくださいました。リビングバイブル訳で読んだのです。リビングバイブルという現代日本語、砕けた日本語で分かりやすく書いた聖書があります。そこではこう書いてあったんですね。私のしようとしていることは今すぐには起こらない。ゆっくりと少しずつ確実に実行に移される。遅いように見えても失望するな。必ず計画通りになるのだ。忍耐して待て。すぐには起こらない。ウゴのタケノコみたいににょきっといっぱいにそうはならない。カシの木が年を経て少しずつ少しずつ成長するように、ゆっくりと少しずつ確実に実行に移される。遅いように見えても失望するな。必ず計画通りになる。生かされましたね。力づけられましたね。希望がまた湧いてきました。そして今年を迎えるのです。今年はあれからさらに10年経ってますから、設立60周年に当たるんですね、この年。この年の正月、私は体調を崩して寝込んでました。元旦礼拝のメッセージ、ようやっとし終えて、午後から疲労を覚えて、そしてだんだん咳が出てきて、風邪で倒れて寝正月となりました。そしてすぐる年を振り返って、いろんな面での自分の足りなさを深く思う思いがありましてですね、牧師としての指導力の足りなさに落ち込んでしょんぼりしていたんです。そんな中にでした。3日目だったでしょうか、朝早く、まだ暗いうちに、まだ私が寝ている時にですね、夢の中でだったんですね。大きな声が響いたんですね。これがその言葉です。強くあれ、大きくあれ、強くあれ、大きくあれ、これを離れて右にも左にもそれてはならない。あなたの行くところをどこででも栄えるためである。夢の中でそんな結構大きな声が響くなんてことは、私にとって初めての体験でした。強くあれ、大きくあれ、これを離れて右にも左にもそれてはならない。これを離れてって何のことか、これとは何だろう。御言葉です。 主からこれまでいただいた御言葉です。そして学んで確信したところから離れるなという言葉です。あなたの行くところどこででも栄えるため、嬉しい言葉でしたね。そこから立ち上がって今ここにおります。新しい年、標語を求めたときに迷わずにこの言葉を選びました。御言葉と聖霊によって、これを新年度の標語といたしました。去年は一年ね、聖霊に励まされて前進、聖霊に励まされて前進、その言葉を座右の銘として励んできたわけですけれども、今日は今年は御言葉と聖霊によってと、このバランスが大切だと感じたからですね。聖霊体験を求めながら聖書から外れることってあり得る方ですね。実際そういう教会もありますし、そういう伝道者もおるのですよ。聖霊様おはようございますと呼びかける、そのような親しみをかけて聖霊を呼び求めるような伝道者と、でも実際やってることは聖書の真理から程遠い面があちらこちらに見えてきたりして当惑したわけですね。御言葉と聖霊によって、聖書の御言葉そして聖霊、本質的に一つであるはず、矛盾してはならない。さあそこでですね、この今年の標語をもとにして後半短いメッセージをと思っております。まず第一、大切なのは御言葉イコール聖霊の書であるということですね。聖書というこの、この書物は聖書、聖なる書、ホーリーバイブルなんですけれども、それは同時に聖霊による書であるのですよ。テモテへの手紙 3-16、 聖書はすべて神の霊感によるという有名な言葉があります。聖書は人間が勝手に書いた本ではない。編集会議開いて、編集、誰かが編集長になって諸君、世界に残る名著をみんなで書き表そうではないかという相談の結果できたんではないんですね。聖書はすべて神の霊感による。神の霊感という言葉は言語ではセオプニュースとす、神の息吹という意味です。聖書はすべて神の息吹による、英語では God breathed。 最初の人間が土くれから形作られて、その中にふーっと作り主が命を吹き込んで生きたものとなったとね、ありますけれども、それにも似て、人間が確かに執筆した各書を集めた一冊の本なんですけれども、原点において、この中には作り主の息が、聖霊が吹き入れられているのです。ですから違うのです。ですから命に満ちているのです。ですから権威があるのです。あだやおろそかにしてはならないのです。丁重に扱い、この言葉が何か自分に言ってくるならばひれ伏して従わねばならない、それほどのものなのですね。御言葉は聖霊の書です。そして聖霊は聖書を離れて働くことはないと言っても間違いはないのです。そして第二の点、聖霊が風ならば御言葉は海図である。見慣れた絵が載ってます。尾上聖愛丸です。マストに帆を掲げ、風いっぱいに受けて航海ってしております。甲板に載ってるのが皆さんお互いです。福音宣教と弟子育成を使命として、高さから地の果てまで、まず自分自身がイエス様の弟子になろうという姿勢を持って乗り組んでいる、この帆船、聖愛丸。今ゆっくりと船出したところですけれども、帆に受ける風が聖霊ならば、御言葉は何だろうか。海図だと私は受け止めました。海図ってよろしいでしょうか。まあ、海の地図ですよ。海の案内図ですよね。地図っていうのは地上の図ですけれども、海図は海の案内図です。そこには潮の流れが 描かれております。港の形状こんな風になってる、ここが船が入っていくべき通路だ、こちらは浅瀬があると、灯台がここと、ここ暗礁があるから気をつけなさいとね、水面の下に、突き出た岩がある、この辺りは潮が出会った時にいつも渦ができる浅瀬はここだ、それから沈没船が下に沈んだまま、そこは気をつけるように、そうしたことが書かれた海図、それが聖書だと受け止めます。昔書かれたものは全て私たちを教えるためだとパウロは言いました。でそれらがですね、そう歴史の記録、天地創造から始めて、また数々の予言、また信仰の先輩たちが歌った歌や詩もあります。その中には信仰者の体験があり、祝福と失敗の記録があります。良い手本もあれば悪い手本もある。それらからそれらを海図としてよく読んで、よく読んで通るべき道筋を見定めて行けよ、また潮の流れがあるからその潮の流れに乗るといい、速やかに目的地に行ける、それに逆らうことは愚かなことだ、ことだね、教えてくれるわけです。イスラエルの民がその主のお定めになった流れに逆らったときに、せっかく約束の地を目の前にしながらもね、不信仰によって主の流れに逆らったがために40年漂流することになるわけでしょう。またサムソン、つい最近聖書日記読んでる方は知識を読みましたよね。サムソンの話は面白いですけども、警告に富んでおります。彼は神に仕える身でした。なじる人といって、髪の毛も切らずに献身を表していたんです。ところが弱いところがありました、ね、美しい女性を見るとついつい心がグラッとしてしまうというね、何人もの女性に、手を出してしまったんですけれども、彼はいわばナンパしに行ってナンパした男だということができると思います。ペリシテ人のデリラという娘、女、彼女と親しくなり、彼女の膝の上に乗り上げてしまった。彼の暗礁となりました。警告です。それに対して、ヨシアやカレブからは積極的な良い手本を学びます。そうですよね。潮の流れに乗っていったときに、わずか7日間で、あの難攻不落のエリコの城を攻略することができました。そして、85歳になった、あのカレブでさえもこの山をくださいと言ってですね、主がくださったその励ましの力、御言葉の力によって、そのヘブロンの山々を征服することができたのですよ。こうしたことが書かれた海図である旧約聖書、そして今私たちは新約聖書ももう一つの解説として持っておりますけれどもね、この聖書の言葉に馴染んでいくときに、いかに生きるべきかを個人的にも、また教会という集団としても学ぶことができるのです。そこで大切なことがもう一つあります。それは変わらない真理と変わる文化ということです。聖書を読むときに、聖書に書いてあることを全部その通りに、御言葉通りにせよと、聖書を教えているのかというと、そこには識別する力が必要だと思います。一方では真理の書です。原理原則が書かれてあります。変わらない真理、変わってはならないもの。でももう一方では文化や風習、こうせよと書いてあってもお国柄とか時代によっていくらでも変わるもの、まあ、変えて構わないものがあります。例えばどんなことかと言いますとね、コリントの手紙今読んでるでしょ。最後のところを見ますと挨拶の言葉があって、聖なる口づけを持って互いに挨拶を交わしなさいって書いてあります。中近東ではそれはごく普通のことですね。男同士女同士、聖なる口づけでもって挨拶を交わすんですけどもね、日本の教会に聖書にこう書いてありますから、では皆さん今日お帰りになる前で、さあ皆さんでは聖なる口づけをって私が言ったら、皆さん どうしますか。戸惑いますよね。嫌 だってね。つまり、もうあの教会に二度と行かないとね、最初はおいでになった方は思うでしょう。国が違う、文化が違う、しきたりが違う。聖書にあるからといって何もかもそのまませよというのではないのです。でも変えてはならない原理原則あると思います。例えば夫婦の関係についてなんですけれども、去年英国で大きな結婚式がありましたね。ケイト・ミドルトンという女性が、ウィリアム皇太子と結ばれたんでしたかね。たくさんご覧になったでしょう、皆さんも。どんな誓いがなされるのかな、興味がありました。式をする人が問うわけです。それに対して約束しますと答えるわけですね。男性に向かっては妻を慈しみ尊び、これを愛すると、愛することを一生涯愛することを約束するか、はい、約束します。女性に向かっては王室の代々の制約の仕方というならば、聖書の教えにのっとって妻たるもの、心から夫を敬い夫に従うことを約束するかと問うはずでした、ね、でも事前の相談で夫に従うことをというところ部分をカットしてください、カットしての制約となったんですね。でこれはそんなに論議にはならなかったっていうのは、実はずっと遡ってですね、彼女が最初でなくて最初がいたんですよ。その時には大騒ぎになりました。その最初っていうのはあのダイアナ妃です。ね、聖書のこの教えは一つの原理原則だと思います。夫婦の教え、エペソの5章、妻たるものよ、夫が妻の頭であることを忘れないように、主に従うように全てのことで夫に従いなさい。まあ、妻でいらっしゃる皆さん、そう心がけていらっしゃいますよね、もちろんね。お家によって旦那さんに、大事な点に、旦那さんの決断に、はいと従う。たとえ自分への愛が足らないと思っても、とにかく従うという、その姿勢が大切です。また、それとバランスをとって聖書は、夫の側にはね、夫たるものよ、妻を愛しなさい。キリストが教会を愛して、自分を捧げたように、そのように愛しなさい。非常に深い大きな愛を要求しています。妻が従順でなかったとしても、とにかくあなたの側の務めは妻をひたすら愛すること。ね、ご主人方がそんなふうにしていらっしゃるでしょ。そんな、そうでしたかんでね。聖書はそれを夫と妻の関係の大切な原理原則として、真理として教えております。これはほんの一例ですけれども、先ほどの文化風習の話に変えるならば、さらに、絞め殺された者の肉は避けるようにというのは、そんな教えもあります。新約聖書ですよ。これどういうことなんですか。絞め殺された肉、つまり血の気が残っている肉を、避けるようにって、これをね、私たち今の日本人には、まあ、無視していい教えですよ。なぜならば、それが言われていたその背景は、ユダヤ人と普段からの付き合いがある、その町の風景なんですね。ユダヤ人は、絞め殺されて肉、その血が残っている肉を一切食べません。ね。そういうものを毛嫌いします。そんなものを食べている人がいるときに、気持ちが逆転されるわけですよ。だから、ね、ユダヤ人とこう交流する、そういう場にあって、教会はユダヤ人も異邦人も一緒ですから、そういう中でユダヤ人の兄弟姉妹のことをちゃんと気遣って、それを避けなさいよって教えているわけですね。ですから、これは日本人には当てはまらない。もし当てはまることがあるとするならば、むしろ愛による配慮でしょう。人が嫌がることをするもんではない。ね、人の気持ちを逆手するようなことをしない。これは愛の原則です。愛は非礼を行いません。 変わらない真理と変わる文化、その2つを識別する力が必要ですね。そのようにして御言葉を私たちはよくわきまえ、そして生きていくことが必要なのです。個人的なことにおいても、教会としてもです。さあ、その上で最後のところです。御言葉をたったび御言葉に日々親しもうというところに行きたいと思います。自問したいことが2つあります。私は聖書を最高の権威として尊んでいるか。聖書を最高の権威として尊んでいるか。聖書が変わらない真理として教えていることを、聖書がそう言っているならば分かりました。従いますと。そういう姿勢でいるかということですね。さて、このポイントにカッコでくくった一行の言葉があります。一緒に読んでみてくれますか。どうぞ。はい。旧新約聖書66巻は、誤りなき神の言葉であり、信仰と生活の唯一絶対の基準である。聖書は合計66巻になりますね。で、これは誤りなき神の言葉であり、信仰と生活の唯一絶対の基準、つまり最高の権威なんです。であると言ってるんですね。さて、この言葉はね、聖書からの引用ではありません。どこからの引用か見当つきますか。実はね、皆さんのご家庭に一冊あるでしょう。尾上聖愛教会の教会規則、教会規則の第3条です。うちの教会の信仰箇条は次の通りといって9箇条になってますね。その第1がこの言葉なんですね。聖書は誤りなき神の言葉、信仰と生活の唯一絶対の基準、最高の権威だ、そう私たちは信じていますという告白なんですね。黙示録をもって聖書が完成したときに、黙示録の最後の言葉を私たちは特別注目するようになったと思います。実はこんな言葉があるんです。22章の18節。私はこの書の預言の言葉を聞く、すべてのものに証しする。もしこれに付け加えるものがあれば、神はこの書に書いてある災害をその人に加えられる。またこの書の預言の、この預言の書の言葉を少しでも取り除くものがあれば、神はこの書に書いてある命の木と聖なる都から、つまり天国から、その人の受ける分を取り除かれる。御言葉に付け足しをするな、また差し引きをするな、何も足すな何も引くな、という戒めなんですね。だいぶ前にテレビに流れていたコマーシャルで、私のお気に入りがありました。何も足さない、何も引かない。サントリー、ピュアモルトウイスキー、山崎。私の名前が出てきたから気に入ったか誰かに。ウイスキーの宣伝って、はなはな恐縮でございます。私はウイスキーなんか飲まない人間ですし、まあ、結婚式にお祝いの乾杯ぐらいはいただきますけども、普段お酒に縁のない人間ですけども、でもそのコマーシャルが妙に気に入ったのはですね、何も足さない、何も引かない。ピュアというあの3つの言葉ですね。そうだ、私はあれでいこうと思ったんですよ。ピュアな純粋な聖書信仰で生きるぞってね。そこに何の付け足しもすまい、また気に入らないからといって、ね、原理原則的な真理の言葉、ここはまあまあと言って取り除くことはすまい、聖書が教えている通りに生きよう、またそう伝えよう。これの絵の付け足しは異端を生むからですね。またここから取り除くことは脱線に通じるからですね。右にも左にもそれんなということは、付け足しをするな、また差し引きするなということでもあります。そして最後、私は聖書を人生の道連れとし楽しみとしているかということを、これも自問したいと思います。 私は聖書を人生の道連れとし、楽しみとしているか。道連れというのは友達ですね。楽しみ。うん。喜び、楽しみ。ダビデはそうでしたね。119編、さっきは50節でしたけども、飛んで54節も見てください。54節。一緒に読んでください。どうぞ。あなたの掟は私の旅の家では私の歌となりました。もう一遍どうぞ。あなたの掟は私の旅の家では私の歌となりました。この掟という言葉はね、御言葉という言葉に置き換えても一向に構いません。あなたの御言葉は私の旅の家では私の歌となりました。人生は旅です。いろんな出会いがあり、いろんな境遇に身を置きます。でもその中で、悲しく悔しく、ただ泣くだけの時、うなだれて何にも言う元気がなくなる時、いろいろあるでしょうけども、この旅人は旅の家では私の歌となったと言って、御言葉を喜んでます。あなたの御言葉は私の歌となりました。1週間後に 3.11 です。原発が爆発して、原発から5キロのところにあった福島第一聖書バプトスト教会はみんなそこから逃げ出すことになりました。佐藤明牧師はさながらモーセのごとく民を率いてバスに乗せ、また自家用車も十数台連ねて、逃げる旅に出たわけですね。一時米沢の教会が開いてくれて、そこにしばし滞在、それからいつまでもここにおってはきっと迷惑だ、他のところと探すうちにドイツ人の宣教師が奥多摩、東京の西の方ですね、遠いですけども、よかったらどうぞと、キャンプ場、そこに移動して、50人の宿泊生活、共同生活が始まります。でそこでの避難生活の記録を、綴って、インターネットで聞かせてくれてますので、皆さんの多くの方々もそれを読んでこられたと思います。最近関西方面にもおいでになって、実はうちの教会にも声がかかったんですけども、スケジュール的に無理だったのでお断りしなきゃいけませんでしたが、1月11日吹田聖書福音教会、愛好部の皆さんが訪問に行かれたあの教会ですよ、あそこでのですね、メッセージがビデオになりまして、パソコンで見ることができます。どうぞパソコン使われる方は F1 チャーチないしは福島第一聖書バプテスト教会と打って検索してください。佐藤牧師の避難生活が出てき、しかも1月11日のこの言葉が出てきますから、そこをクリックするとこの教会で語られた時の先生の体験談が、1時間近く長いメッセージと思いましたけども、聞くことができます。一言一言私は食い入るように聞きましたね。生々しい、その中での一言一言は心を捉えます。大変なところどうだろうか、最近のこともいろいろありましたけども、いわきナンバーの車、この辺に止めないでくれと言われ、車に落書きをされたり、あるいはそう、当初の話もしておられましたけども、泥棒にやられているというメールが入って、しばらくしてからですね、そのところ、防護服を着てならば戻ってもいいという許可が下りたときにね、心配した何人かの人たちが、信徒たちですよ、家に帰るわけですけども、ごっそり入れられてましたね。応接セットも電気製品の何もかもね、全部取り去られて、とにかく逃げるときは鍵も閉めずにね、木の幹のまま、何日間かすれば帰れるんだと初め思ってたわけですけども、でもそれがそのまま何ヶ月にもなり、半年になり、ついに今では1年ですよ。50歳の人が、信徒が疲れ果てて病院に、見てもらいに行こうとすると、 福島原発の近くから来た人だと分かると、もう入れてくれません。医学検査をしてない人を入れるわけにはいかないんですとね、寒いところ外に立たされていた話も聞きました。でもね、その流浪の旅の中で、この人たちは悲しいながらにも、そこで受ける数々の慰めに、むしろ感謝するという不思議な体験をずっとしてるんですと言っておられました。悲しい、悔しいのです。でも、この人たちを恨むことはないのです。許し、そういう事情にある現状を受け止め、天のお父様があえてそういうところを私たち通らせていることには意味がある。苦しみに出会ったことは幸せでした、ということがこの119編の後の方に出てきますけどもね。幸せという言葉とは程遠い状況が目の前にあるんだけども、でも幸せと思えるというんですね。どうして人間はそんなふうに変えられるんだろうか。不思議ですけれども、天のお父様のお言葉に触れるときに、私たちは全く別の視点からものを見ることが許される。普通だったらば怒って激しい言葉を吐きかけてやりたくなるような、その相手に対しても優しい声をかけることができるようにさえ変えられる。不思議なことですけども。どうぞ、これね、後でパソコン聞いてみてください。ですから私たちは何としても、この聖書の言葉を人生の道連れとし、楽しみとして、これに馴染むことを身につけたいと思うんです。そういうことが起こってから、さあ聖書と言っても、それは遅いのです。普段からです。習慣づけです。デボーションの習慣ということを私たちの教会では折に触れて皆さんにお勧めしています。日野原さんも言ってます。人生は一言で言えば習慣ですよってね。習慣の蓄積ですね。習慣に早くから配慮したものは、人生の実りも大きく、習慣を侮ったものの人生は虚しいものに終わります。そうだと思います。日々御言葉に親しんで、御言葉に生かされる、そういうお互いでありたいと思います。もう一遍最初に掲げた聖書の言葉、最後にもう一遍掲げましたので、これを一緒に声を合わせて読んでみましょう。どうぞ。これこそ悩みの時の私の慰め、誠に御言葉は私を生かします。もう一つ、あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。これが自分自身の喜ばしい告白となりますようにお祈りしたいと思います。お立ちください。では共に、天のことが心に響きましたか。あなたも自分の人生を振り返るときに、悩みの日に、ああ、あの御言葉が生かしてくれたな、こんな言葉があるでしょう。感謝しましょう。もう一遍刻み直しましょう。また今の言葉を胸に、自分の言葉として言えるように。では皆さん、どうぞそれぞれ、感謝と願いと声に出して、小声でもはっきりと意識を持ってお祈りしましょう。祈りましょう。天のお父様、あなたの御言葉を感謝します。長い歴史の中で、あなたのなさったこと、語られたこと、どんなふうにあなたの民が歩んだかの記録、私たちの教訓が満ちてます。良い手本、悪い手本、あなたからの励まし、約束、それを信じた者の幸せ、信じきれなくて辛い目に遭った者たちの教訓、イエス様、心に刻んで、あなたの設けてくださったこの海図をよく読んで、そして聖霊の風を受けながら、 ちゃんと舵取りをしながら、あなたの喜ばれる祝福の人生を歩めるように、そして使命を果たしていけるように、あなたが私たちを運んでくださるところに出かけていって、私たちに伝えさせたいと思っていらっしゃるその方々に伝えていけますように、あなたがよう愛されたこと、十字架で命を捨てるほどに私たちのことを気にかけてくださったこと、復活して今も生きていらっしゃること、やがてまた来てくださること、イエス様、そんな風にして、御言葉と聖霊によって生きる人生を送らせてください。佐藤明牧師と福島第一聖書バプタスト教会の群れを祝福ください。この年月の労苦に報いてください。今建設中のアパートを、また新街道も建てようとしていると聞きました。天からの励ましを持って実現してください。ハレルヤ、感謝します、感謝します。尾上聖教会があなたのご期待に応えて、どうぞステップ2020を掲げましたが、あなたの望まれる真実の愛に生きる共同体として伸びていけるように、この町に、この周辺に祝福をさらにもたらすことができるように、子どもの教会も一つまた一つと生み出せるように、その祝福が拡大するように、あなたが備えてくださっている働き人たちを感謝します。今週関西聖書学院卒業式です。坂原兄弟を豊かに祝福ください。学びを継続する原兄弟、正春兄弟を祝福ください。1年終了して帰ってこられる松丸姉妹を祝福の器として用いてください。またこれからそこで学ぶ志を与えられる兄弟姉妹がまた起こされるでしょう。あなたに期待いたします。主よ、あなたの御業を拡大してくださるように、イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。